しもし。
はい、もしもし。
テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日はどんなご相談ですか？
子供のことで、
子供さん、はい。
はい。なんかアプリのメールで女の子と、話をするため、お金を振り込まして、話をする権利を、買うみたいで、ちょっと金額が
大きい。
ものすごい大きいもんですから。
ああ、そうですか。じゃあちょっと詳しくお聞かせくださいね。今、あなた様はおいくつでいらっしゃいますか？
私は69です。
はい。奥様、おいくつですか？
はい、63。63
歳。息子さんはおいくつですか？
はい、33です。
33歳。お子さんはお一人？
一人です。
と、独身ね。
はい。
うん。お仕事はされてる。
仕事は農業やってます。
農業やってらっしゃる。はい、わかりました。はい、さて、それで、その、女の子とお話をするアプリってことですけれども、金額ってどれぐらいですの？
はい、7ヶ月ぐらい前、自分の、まあ、宅配主か、50万ちょっと。それから、半年ぐらい前、ちょっと銀行から借りて、50万。
は
い、
50万。
はい。それでまた2ヶ月ぐらいしてから、80万ほど借りて、それじゃあまだ先月120万借りようとして、私がちょっと気づいたもんだから銀行にお願いをして、それを借りたか借りられなかったかの個人情報だから教えられないということで、
そこはまあ不明なんですね。
はい、
そうするともし120万借りられてたとしてね、借りられてた、そして300万は出てる、はい、出るってことですよね。
はい、そこの会社にですね、電話をして聞いてみたんですよ。
そのアプリの会社に、
はい、
はいはいはいはい、そうしましたら、
そしたらやり取りしてます言われて、それで金額が多いのでつったら、7ヶ月ぐらい前です、だけで50万一月に振り込んでる、
はい、
言われて、その後はちょっと調べんなわからないっていうことで、
50万しか分かんないよっていうことだったんですね。
はい、
でもこのお金ってその息子さんのご自身のお金ですか？
最初の50万はですね、あとは
あ銀行から借りたっていうこと か、じゃあ借金なんですね。
はい、
その
会社とやり取りした時にアプリをどうにかして止めてもらえないですかって話をしたら、アプリを止めてもらったんですよ。
アプリを止めた、
はい、
使用できなくしたってことですね。
はい、
はいはい。
そしたら残ったのはうちの子供は借金だけだなもんだから、もう今何もやる気がなくて本人がものすごくショックを受けてですね。
ああ、お金はもう振り込んじゃったけれどもアプリが止まっちゃって女の子と話せなくなって残ったのは借金だけだってそういう意味ですか？
はい。
でやる気なくなっちゃってると。
はい、今その農業の方にも全然
気が入らないのね。
気が入らなくて、
でもお父さんアプリを止める前に息子さんとは話し合わなかったんですか？
はい、話をいつもなんでそんなにメールが来るんかって話をしたけど、全然相手にしなかったもんだから。
ああ、もうじゃあやむなく動いたって感じですか？
はい、もう、なんかこうおかしいなと思って会社にの電話番号を調べて電話したら分かったもんですから。
そうですか。でもなんかね、課金アプリって感じですよね。課金して楽しむ、まあそれが女の子と話すってことだけれども、そうですか。それで今日お電話いただいたのはどういった方向性？
そのお金を取り戻すことができ
る
かなと思
う。つまりそのこのアプリがね、アプリ自体が、はい、まあ違法というか詐欺というか、はい、そういう感じなんじゃないかってことですね。
はいはい、
それで取り戻してあげることができればね、
はい、
そうですか。うん、わかりました。今日はね、ちょうど専門の先生いらっしゃってるし、お聞きしてみましょう。もう少し、はい、先生の方からどんなアプリだったのかっていうお話もあるかもしれませんけど、その時はよろしくお願いします。はい、今日お答えいただきますのは、弁護士の坂井誠先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご相談の内容はよく分かりましたが、つまりお金を取り戻すことはできないかということはよく分かったんですが、
はい、
その前のそもそもこのアプリだかシステムだか、それがどういうものなのかが今一つよく分からないので、そこから、はい、伺いますね。どうしてこれが始まったかはお父さんはご存知ですか？
それがですね、女性の方がですね、うん、まあ言えば営業みたいな感じで農業してるところに来て、お話をして、なんかそういう風になったみたいな感じしますよね。
しますよねっていうのは、それは息子さんから聞いたの？それともあなたがたまたまそこにいたからとか、それなんで分かったんだろう？
私がたまたまその時息子のところに行ったら、その女の人がおって、
うん、
名刺をくれたんですよね。
あなたがもらったの？
私ももらいました。またこれは誰ですかって言ったら名刺をくれたので、う
ん、でその名刺には何て書いてありました？
会社名と名前と。そうそう。おいで、後から電話してみたんですよ、
うん、
確かめるために、
はいはい、
おいたらその子は辞めましたって言って、
うーん、
言われて。
あなたの手元に名刺はあるんですか今？
いや、もうないです。
なんで捨てちゃったの？だけどあれですよね、さっきの話だと、あなたが問題だと思ってからその会社に電話してみたっておっしゃってたじゃないですか。
はい。
その時はあったの？名刺はまだ。
その時はまだありました。
で今はもうないの？
もう今は。
うーん。その農業やっている現場にセールスの女性の方が来て、こんなシステムがありますよっていう説明をしたところが話の始まりなの？
はい。
どういうシステムなの？お金はどうやって払うの？
振り込みです。
振り込み？
はい、最初の50万は自分の通帳からこう振り込んで。
で、それをすると何か権利がもらえるの？
そこの会社の担当の人がそう言いましたがよ。
うーん。
物を買うんじゃなくて、権利を買うち。
つまり、何分とか何時間とか話せる権利をいくらで買うとか、そういうことですか？
でしょうね。
ちょっとまだよくわかんないんだけど、そのかけてる時間で自動的にお金が課金されるとか、そういうことではないんだね。カードで落ちるとか、そういうことではないんだね。
はい、
うーん、じゃあお金を払って権利を買って、買った時間を過ぎるとまた電話かけられなくなるから、またお金を入れて権利を買うって、そういうこと？
はい。プリンオフじゃないから返金はできませんって、
うん、
物じゃないから、
うん、
だからそれを使い切ってくださいって言われたですがよ。
うん、まあお金入れた分はトータルで言うとちょっとよくわからないんだけど、最後の120万がどうなってるかわかんないから。でも50万、80万っていうのはもう使っちゃったってことでしょ？
はい。
180万は。
はい。
で最後の120万はよくわからないのね、借りられたかどうかは。
それがわからないですよね。うん、もう私の方には女の人ではホストがクラブがあるでしょう。
はい。
それに似た男、男性バージョンじゃないかなと思ったり。
ホストクラブっていうんだったら相手の女性は仕事でやってるの？
仕事でしょうね。
その辺は何、息子さんに聞いてるんですか、システムはどうなってるのかっていうの
は？いや、それを教えてくれないんですよ。
息子さんも教えてくれないの？
はい、
うん、ちょっとじゃあどういうシステムでどこがおかしいかということを聞けば、最初のご質問のお金を取り戻すことはできないかっていうことのこうきっかけというか、理由になるかなと思って今しつこくいろいろ聞いてたんですね。
はい。
それはわかりますよね。要するに、脅迫されたり騙されたりしたら返せるっていう、まあ一般的なことはわかりますよね。
はい。
民法で言ったら、それは取り消しだったり無効だったりっていろいろあるんだけど、だから、あなたの息子さんがその一生懸命お金払ってやってたことについて、なんかそういう騙しだとか、はい、脅迫だとかっていうことがあれば、そうすると、はい、これは脅迫でお金払ったんだからとか、騙されてお金払ったんだから返してくださいっていうこともあるのかなと思って、それでちょっとしつこくどんなやり方とかどんなシステムなのかってことを聞いたんだけど、
はい、
今お話伺ってるとあんまりそういう話全然出てこないんだよね。
はい、
電話で話すだけで180万も使ってしまったっていうことしかわからないんですよ。
はい、
でそうするとあるものに対していくらの対価を払うかっていうのは、人それぞれ納得して払えば他人は何も文句言えないじゃないですか。
はい。
例えば高級料理店で1食10万って普通の人払わない金額を喜んで払う人はいるわけで、それ高すぎるから返せって話はならないよね。本人が納得してんだからいいですよって話じゃないですか。でさっきおっしゃったホストクラブの話だって、普通に考えるとそんな夜お酒飲みに行って何十万何百万かかるって冗談じゃないよって思いますけど、払う人たちがそれでよければ周りの人が文句を言えないわけですよね。
はい。
それが未成年だったりとかね、
はい、
ちゃんと判断できない人だったらおかしいよっていうこともあるし、で今回社会問題になってるのはそこで公序良俗違反って言うんだけど、通常許されないような金額だったらそれはおかしいよとかいうことがあって、しかもそれで借金を負わせて売春させるとかみたいな話があったから警察が動いたりすることになってるわけ。それは分かりますよね、報道とか見てると、
はいはい、
で今回のあなたの息子さんの電話かけて180万って私もびっくりしますけど、はい、じゃあ33歳の一人前の成人の男性がですね、
はい、
仕事してるとこに来たセールスの女性の話を聞いて納得して電話をして大金払ってることについて、
はい、
それが脅迫とか騙しとかがない限り返してくれっていう理由はあんまりないわけですよ。電話をすることで大金払うのに納得してたように聞こえちゃうんだけど、そうするとね、なかなかお金を返す理由って法律的には出てこないんですよ。相手の女性ってのは特定の人なの？それとも電話かけた時によって変わるんですか？
メールだから特定の人だと思う。
あ、ごめんなさい、メールか。電話って言ってたけどメールのやり取りなんだね。
はい。
でメールのやり取りでも同じことだよね、
はい、
納得してメールのやり取りでお金払うんだったら周りがとやかく言えないって、まあ同じことだってのは分かりますよね、
はい、
どんな会社か私も全然分からないから何とも評価しようがないんだけど、はい、あなたが電話したらちゃんとメールのやり取りができないようになったんでしょ、
はい、
とりあえずまあそれで止まったわけじゃないですか、
はい、
息子さんからすると余計なお世話だって思ってるかもしれないけど、そんな自分の蓄えもはたいて借金何百万も200万もしちゃうようなことをお父さんが止めたってことは僕はそれでよかったなと思って聞いてたんですけど、
はい、
止まってよかったと思いますよ。だけど親として息子さんのことを思うんだったら、そのメールのやり取りになんでそんなに夢中になっちゃったのかっていう息子さんの気持ちをね、
はい、
ちょっと考えてあげた方がいいと思うんですよ。
はい、
まあ、お金を取り返すためにはもうちょっとなんか情報が必要かな、
はい、
うん、本人が納得して払っちゃってるから、はい、それよりも息子さんがそんなことになっちゃったのはなぜだろうっていうところをお父さんとしてもうちょっと考えてあげた方がいいのかなっていうのが私の今の気持ちかな。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、お金をね取り戻すのはちょっと厳しいかなっていうお話でしたけれどもね、
はい、
うん、でも本当もう33歳だから息子さんが、だからお父さんが頑張ってお金を取り戻してあげるっていうよりも、うん、今先生がおっしゃったようになんでそこにそんな大金をかけちゃったのかって、メールだと相手の方と多分会ってないだろうから、
はい、
女とも限らないですよ相手が。
ですよね、
うん、男の人かもしれないし今この時代 AI かもしれない、
はい、
うん、だからそういうところをやっぱりもうちょっと息子さん自身が視野を広く持って、一人のね大人として世間は荒波だからそれを乗り越えていけるように、で先生がおっしゃったようにどこにそんな心の中に隙間があったのかっていうことを話を聞いてあげる、声をかけるっていう方がこれからの人生考えて有益かも、
はい、
今ここで頑張ってね百何万取り返してもう一回また繰り返したら同じことですもん、
はい、
ね、
ありがとうございます、
うん、なので、お父さんとしてね、息子さんのなんかこうちょっと目を覚まさせてあげるっていうような関わりをしてくださったらなと思いました。
はい、どうもありがとうございました。
はい。